です。担任の女先生は、私の勉強の遅れを取り戻そうと、冬休みを返上して、つきっきりで教えてくれました。その先生は、春に別の小学校へ移ることになっていて、それまでに出遅れていた私を何とかしようとの配慮だったのです。小学5年の春の遠足では、4キロほど歩くと、担任の男先生がみんなを集めて、来る途中にどんな花が咲いていたか、どんな鳥が鳴いていたか言ってみなさいと言うと、みんながシーンと静まり返ってしまったんです。すると先生は、今の君たちを心ここにあらざれば見れども見えず、聞こえども聞こえずと言うと言われ、そして自然の中にいて何を見ることもなく、何も聞くこともなく、感じることもない。そのようなことでどうする。遠足は遊びではないと言われたことに、すごい衝撃を受けました。後に知るのですが、心ここにあらざればは孔子さんの言葉です。このこと書きつかけで、養母にお願いしてノートを買ってもらい、その日から日記を書くようになり、詩なども書いたりして中学校を卒業するまで続けました。このことが後に大きな力となったのです。中学校に上がると養父母は全財産を失い、6畳一間のアパートに引っ越し、極貧生活が始まりました。実は保証人になった4軒の店の家族が同時に夜逃げしてしまい、巨額の借金を背負ってしまったのです。それで定時制高校をやむなく選んだのですね。その頃、長野県の県立高校は定時制でも倍率が高かったのです。定時制へ通うようになると、ちょうど朝日新聞社の長野支局が給仕を募集していて、応募すると一人の採用に24人の応募があり、私以外は全員が信州大学の学生です。中学を出たばかりの私が来るところではなかった。帰ろうとすると、せっかく来たのだから受けて行きなさいとドアを閉められてしまった。筆記試験を受け、最後には我が家という題の作文がありました。私は交通事故で亡くなった雑種犬丸のことを取り上げ、丸は私より自分の方が先輩だということが分かっていて、そのことを書いたんです。最後の面接で、明日から来れるかとなったのです。なぜ私が採用されたのかは分かりません。ところが翌日からは戦争でした。新聞社では給仕を子供さんと呼んでいました。午前中は支局長と私か長野県内の各支所からの記事を電話で受けるのです。一番の苦労は漢字でした。大概の漢字は書けるのですが、人の名前を書くのが難しい。一番最初に困った名前が小林総一郎で、記者は電話で名前の総派物、物心、心と書くんだと言われてもピンとこないんです。支局ではポーカーをやっていて、かつ